もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しています。さて今回のテーマ、前半は9月定例会の結果報告について。お話を伺うのは横手市議会広報校長委員会、高橋誠吾議員です。そして後半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会の最終報告について。公共施設の在り方に関する調査特別委員会委員長、佐藤清春議員にお話を伺っていきます。では前半です。9月定例会の結果報告について、広報校長委員会高橋誠吾議員にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて誠吾議員、9月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか。概要を教えてください。
はい、今定例会は8月28日から9月22日までの26日間の会期で行われました。市長からの条例案や補正予算案といった議案16件と、平成28年度の決算認定案22件を慎重に審議した結果、条例の一部改正案1件を継続審査、決算認定案1件を不認定、その他はすべて可決認定しました。また陳情1件についても採択と決定しました。
会派代表質問と一般質問はいかがでしたか。
9月5日の会派代表質問には、3会派からそれぞれの議員が登壇し、それぞれの会派で課題としている7月の大雨災害の検証についてや、地域公共交通の在り方、高橋市長の市政の検証についてそれぞれ質問が行われました。また9月6日7日の一般質問には議員7名が登壇しました。国民健康保険制度や7月の大雨災害への対応を踏まえた災害対策、公共温泉施設の民間譲渡に向けた取り組みについてなど、現在市が抱えている諸問題について市長と論戦が繰り広げられました。
はい、ここまで9月定例会の概要でした。さあ、9月議会は決算議会とも呼ばれています。今回議会の中ではどのように決算審査が行われたんですか。
はい、決算審査ではその事業が目的通りに執行されたのか、きちんと手順を踏んで予算が執行されたのか、成果はどうだったのか、問題点や改善点はなかったのか、次に生かすべきことは何かなど、3つの分科会に分かれて、詳細な審査を行いました。その中で総務文教常任委員会の分科会では、委嘱された認定案件のうち、平成28年度横手市一般会計歳入歳出決算の認定については採決の結果、認定すべきでないものと決定されました。その後行われた決算特別委員会本会議でも採決の結果、認定すべきでないものと決定されました。これは市の昨年度の予算の使い方や事業の進め方に議会は合格点をつけなかったということになります。これ以外の特別会計や企業会計予算の認定案件については、すべて全会一致で認定すべきものと決定しました。また決算特別委員会の総括質疑では、2名の委員から温泉施設の運営についてや雪国の快適な暮らしについてなど、それぞれ質問が行われました。
決算の他にもいろいろな案件の審議が行われたと思いますが、その一部をご紹介していただけますか。
はい、社会体育施設設置条例の一部を改正する条例というのがあるんですが、それについては総務文教常任委員会の中で、これまで議会全体として説明を受けてきた内容と今回の提案が大きく変わるものであり、このまま審議を続けていくのは困難だとし、 委員からは継続審査を求める声がありました。本会議でも委員会審査の中間報告の後、賛成多数でこの議案を継続審査とするものと決定されました。また今定例会には大森リゾート村改修に関する陳情が提出されました。大森リゾート村とその周辺体育施設などを視察し、関係者から陳情の趣旨や陳情提出に至った経緯などを確認し、市の方針などについて質疑を行いました。この陳情は本会議で採決の結果採択と決定しました。また議会内に公共施設の状況や今後の在り方を調査するために設置しておりました公共施設の在り方に関する調査特別委員会から調査と検討の最終報告が行われました。この最終報告については番組後半の佐藤清春委員長から報告があります。
はい、ありがとうございます。では最後なんですが、高橋誠吾議員から皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、我々横手市議会は4年の任期を全うしました。まだまだ至らない部分もあったかと思いますけども、市民の皆さんのご協力のおかげで活動ができました。これが任期最後の放送になりますが、新しくなってもこの横手市議会の放送を聞いていただければ幸いと思っています。今回は、私から9月定例会の結果報告について、話をさせていただきましたけども、定例会をもう一度チェックしたいというときは、議会のホームページから定例会の動画をぜひご覧ください。あと10月15日発行の議会だよりも、ご覧ください。
前半は9月定例会の結果報告についてお話を伺ったのは、横手市議会広報広聴委員会高橋誠吾議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、後半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会の最終報告です。お話は公共施設の在り方に関する調査特別委員会委員長佐藤清春議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回の最終報告とはどのようなものでしょうか。
はい、公共施設の在り方に関する調査特別委員会は、市が進めている公共施設の適正な維持管理と再配置に関しての基本的な方向について定めた財産経営推進計画、いわゆる FM 計画の内容の検証と実際の公共施設の実態について調査するために、平成28年9月に設置されました。平成29年3月定例会では中間報告として、早急に今後の在り方を定める必要があると判断した横手市民会館や十文字庁舎など個別7施設についての方向性の提言や、施設の統廃合については市民参加を得て進めること、計画の集中を図りながら市の揺るぎない方向性を早期に示すことなどを求めました。今回の最終報告は3月定例会の中間報告後、引き続き行われてきた調査検討を踏まえて、横手市議会としての公共施設に対する見解をまとめ、委員会最後の任期となる9月定例会で行ったものです。
では最終報告の内容について教えてください。
はい、今回の最終報告では、性質別の施設として、市民文化施設と主要体育施設について方向性を提言いたしました。市民文化施設においては、大規模な整備を行おうとする場合は、その必要性について十分な調査検討を行い、 慎重な対応をすることを求めました。また図書館施設は施設配置の地域バランスと学校図書館との連携を模索するよう求めました。主要体育施設についてはプール、十文字陸上競技場、野球場、テニスコートなどについて調査を行い、 FM 計画やスポーツ推進計画にのっとり、スポーツ立志横手にふさわしい形での計画的な施設整備や統廃合を進めることを求めました。さらに学校施設内の体育施設については、多くの市民が有効利用できるような管理方法の検討を求めました。また中間報告に引き続き、 FM 計画の市民への一層の周知と市民参加を得て進めていくこと、市役所全体が計画に基づき横断的に施設を適正管理して質の高い行政サービスが継続して行われていくことを求めました。
清春議員、最終報告をこのようにまとめるにあたって委員長として苦労されたことや思い出に残ることなどはありましたか？
はい、そうですね、委員の方々から多くの建設的意見が出されましたし、委員長に対してもいろんなご協力をいただきました。ゆえに苦労というほどのことはありませんでした。思い出に残ることといえば、お隣岩手県の盛岡市や紫波町での先進事例を学び、今後の方向性を委員全員で共有できたこと、そして報告の内容にも一部反映できたことです。
では最後になりますが、佐藤清春議員からリスナーの方へメッセージをお願いします。
はい、わかりました。この FM 計画の推進にあたっては、報告でも申し上げましたように、市民の皆様の参加が必要不可欠であります。自分たちが利活用する施設が将来的にどのような姿が望ましいのか、市民の皆様と一緒になって考えていければ、まさしく市民と行政との共同の町づくりと言えますので、リスナーの皆様のご意見をお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。
後半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会の最終報告でした。お話は公共施設の在り方に関する調査特別委員会委員長、佐藤清春議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。